そんな雑貨店。さあ、今週も始まりました。そんな雑貨店。この番組は雑貨店店長の私和田が日常生活で気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんがふーんと言って帰っていくという番組です。お送りいたしますのは和田と
下平です。
いらっしゃいませ、下平さん。
はい、毎度どうも。
季節はもう夏ですね。
うん、
ところによってはね、まだ雨が降り続いていたりするところもあるかもしれませんし、うん、ね、雨で被害に遭われている方もいらっしゃるかもしれません。そこは本当にお気をつけてお見舞い申し上げます、はい。まあ、季節は夏に向かって動いてるわけですよ、下平さん。
うん、
夏といえば、
うん、
階段ですよね。
ああ、階段、
はいはい。というわけで、
はい、
怖い話をしましょうか。
怖い話、
冒頭からですね、何しやがるっていう声が聞こえてきそうですが僕の耳には届きません。これは本当にあった話なのですが、最近大阪に各国の首脳が集まりましたよね。
はいはい。
もう一月ほど前の話になりますけれども、
うん、
その時アメリカからもドナルド・トランプ大統領がいらっしゃいましたよね。
はい。
その時に彼が乗ってきた飛行機、エアフォースワンって言うじゃないですか。
うん、うん。
この飛行機、本当は存在しないんです。
え？
それでは今週もそろそろ始めてまいりましょう。今週も、そんな雑貨店へ、いらっしゃいませ。
いらっしゃいませ。
だったら怖いな怖いな、飛行機に、ね、乗ってると思ったらね、乗ってなかったんですよって言ってますよ。稲川淳二大先生ね、羽田空港とかでもライブやってますからね、あの方。
知らなかった。
絶対乗る前とか聞きたくねえけど。
そんな雑貨店。そんな雑貨店。
さあ下平さん、
はい、
まあ、もういいですね。あのエアフォースワンっていう飛行機はですね、存在しないんですよ。
え、
あのトランプ大統領がね、面白い髪型で乗ってきた、面白い髪型は関係ない、うん、ね、あれで乗ってきた飛行機を通称我々はエアフォースワンって呼んでますけども、
はい、
あれはね、飛行機の名前ではなくって、
うん、
アメリカ合衆国大統領が乗っている飛行機のコールサインなんですね。
あ、なるほど。
そうなんです。なので飛行機そのものの名前ではないんですよ。
うんうんうん。
はい、じゃあここで下平君問題だ。先生の話よく聞いたかな。
はい。
どんな飛行機のコールサインって先生言った今。
アメリカ大統領が乗っている飛行機。
はい、下平君よく聞いてた。そこテストに出るから、うんうん、しっかり乗っとっとくように。そうなんです、乗っている飛行機のコールサインがエアフォースワンなんですね、
うんうんうんうん、
だからね、大統領専用機のコールサインっていうのも実は間違いなんですよ。
あー、なるほど。
もっとね、細かく言っちゃうと、大統領が乗っているアメリカ空軍機のコールサインをエアフォースワンと言います。
おお。
だからこれね、面白いことが起こるんですよ。あのね、飛行中にね、
うん、
大統領が乗ってない状態になれば、その飛行機のコールサインはエアフォースワンじゃなくなる。まあ平たく言うと、その瞬間からエアフォースワンではなくなるんです、その飛行機。で、逆にね、飛んでる途中に大統領が乗ってる状態になればエアフォースワンに変わるんですよ。
ああ、なるほど。
そんなアクロバティックなことができるんだろうかと思いますけれども、うんうん、これ、ね、うん、実際にあったんです。
うん、
アメリカ合衆国第37代大統領のニクソン大統領って方がいらっしゃったんですが、
はい、
この方はですね、いろいろまあウォーターゲート事件とかそういうものありまして、エアフォースワンに乗ってる時に辞任したんですね、うん、
ああ。
なので飛行中にその飛行機はエアフォースワンではなくなりました
すごい。
で逆にですね、あの飛行中に大統領になっちゃった方もいらっしゃって、
うん、はいはい、
ケネディ大統領、アメリカ合衆国第35代大統領ですね。ケネディ大統領って暗殺されてしまったじゃないですか。
はいはい。
で、その暗殺を受けて大統領に就任したのがリンドン・ジョンソン大統領なんですね。で、うん、この方緊急事態ってこともあって、飛行機の中で飛んでる最中にね、大統領宣誓式を行ったんです。
はあ。
普通はというかね、通常は、あの、ワシントン DC でね。
うん。
議事堂の前で宣誓式っていうのをやって、うん、みんなにわーっと祝福されてとかってやるんですけども、
はいはい、
この方ね飛行中に大統領宣誓式を行ったので、その瞬間からね、うん、その飛行機のコールサインがエアフォースワンになりました。
ああ、
こんなことが起こるんですね。
ねえ、
ま、通称はね、あの飛行機のことはエアフォースワンエアフォースワンって言うんですけども、
うん、
で使ってる機材、あの飛行機そのもののね、はい、
うんうん、
なんていう型番かって言いますと、あれはね VC25 って言うんですよ。
ほう。
やっぱりなんか特殊なね名前がついてるんですけども、でもね、うん、機材機体そのものは僕らに馴染みのある機体なんですね。型番は VC25 ではありながら、元の飛行機はですね、うん、ボーイング747っていうやつなんです。
うん、
いわゆるジャンボですよ、ジャンボ。
うん、
でボーイング747の中でも 200B っていうやつをさらに改造したものがエアフォースワン大統領専用機として使われてます。
はい。
元々のねジャンボジェットって、
うん、
定員500人くらいなんですね。
うんうん。
あれ2階建てになったりしてね、機種のところが、
うん、
いっぱい乗れるんですよ。ところがね、はい、あの改造して VC25 っていう型にしたやつは、
うん、
乗れる人間がね70名ほどに減ってます。500人のところだ、70人。どんだけ広いスペースがっていうと、スペースはそんなにないんですね。まあ一応ね、ゆったりと乗れるようにはなってるんですけども、うん、いろんな機材を積んでるので、
うんうん、
あの膨大なんかね、あの、サッカー場みたいにゴローンとしてるってわけではないんですよ。
はぁ、
ね。いろんな部屋に仕切られてます。で、フル装備でね、はい、重さが415トン以上あるんだそうなんですよ。
うん。
まあこれピンとこないですよね、うん、415トンって言われてもね。
うん。
最新の 747-8 型っていう本当に新しいやつ、これがね、
うん、
450トンなんです。
はい。
で 747-200B っていうのはずいぶんずいぶん古い飛行機で、
うん、
この型の飛行機ってね、フル装備でだいたい300トンちょいなんですって。でそれをチューンナップしてあるので、チューンナップって言うと急にねなんかこうヤンキー色が漂いますけどもチューンアップして415トン以上っていうフル装備だそうです。
うん、うん、
やっぱね、いろんな装備も積んでるし、エンジンなんかもねチューンアップされてパワーアップしてますんで、
あ、はいはいはい、
そういった飛行機なんですね。で、うん、ご覧になったことある方、これからそれからね、あの今回日本にもやってきましたので、
うん、
色がね特徴的じゃないですか。
はい。
3色に塗り分けられてまして、
うん、
マリンブルーとね、スカイブルーとホワイトに塗られてるんですよ。
うん。
お腹の部分がね、スカイブルーっていう、まあ、水色っぽいやつですね。
はい。
で、頭から、まあ、背中の部分にかけては真っ白で、その間を、マリンブルー、ちょっと濃い青が彩ってるっていう感じなんですね。
うんうんうん、はい。
アメリカではね、総じてこれをパウダーブルーって呼んでるらしいですよ。で、垂直尾翼にはね、アメリカの星条旗が書かれてます。
うん、
でボディの横にでっかくユナイテッドステイツオブアメリカっていう文字がでっかく書かれてるんですね
うんうん、うん、
いつ見てもこの飛行機綺麗じゃないですか。
はい。
そりゃそうですよね、国家元首アメリカ大統領が乗ってくるわけですから。
うん。
これどうやって綺麗にしてるかっていうと、
うん、
手洗い洗車です。
え、
あのね、全体はまずね機械でザーッと洗うんですけども、
はいはいはい、
最後の最後は手洗いと、それからね、ワックスがけ。
ああ。
ワックスがけは、人手を介してやってます。
わあ。
あのね、表面積ね、1500平方メートルあるんですってよ。これをね、手でワックスがけするの。
ええー。
あの、車のワックスがけだって嫌じゃないですか。
うん。
あの、僕の乗ってる車、ロードスターって言ってね、屋根が布なんですよ。うんうん、
はい、はい。
だから屋根のとこワックスかけなくていいんです、僕。
ああ、そうですよね。
それでもね、
そうですよね。
わあ、めんどくせえなと思いながらやりますからあの飛行機ジャンボジェット1台手でマックス掛けするって思ったらもうめまいがする。しかもね、綺麗にするのはねボディだけじゃないんですよ。もちろん内装もね、
あ、はいはい、
掃除するじゃないですか、
うんうんうん、
そしてそれだけじゃないんですよ。
ん？
滑走路、
はい、
アンドリューズ空軍基地っていうところから基本的に飛び立ってくるんですけども、
はい、
アンドリューズ空軍基地のね滑走路、
うん、
エアフォースワンが飛び立つ時にはね小石一つないの。やっぱりね手でどけるの、掃除して。だって傷がつくじゃんって言って。
あ、
そこまで綺麗にしてるんですよ。
へ
で、ね、内装に目を向けますとね、内装もピカピカなんですけどね、まあ、もう一流ホテル並みですよ。でまずはですね、大統領の執務室、大統領執務室っていうのがあります。
はい、
で通称オーバルルームっていう風にして言われるんですね。
うん、
オーバルって楕円形なんですけども、エアフォースワンの中の大統領執務室は決してオーバル、楕円形ではありません。
はいはい、
それでもね通称オーバルルームって呼ばれるのはホワイトハウスのね大統領執務室って楕円形してて、うん、通称オーバルルームって言われるので、そんなを冠して大統領の執務室だからオーバルルームと呼びましょうってなってるんですね。
なるほど。
でなんと下平さん、
はい、
一般客室あるんですよ。
え、
これはびっくりしますよね、一般の人乗るのって。
うん、
いや一応ね一般の人乗るんですよ。マスコミです。
ああ、
記者の方々、
会場する方々。
そうですそうです。その方々はいわゆる一般客室っていうところに通されて、そこで過ごすようになってます。
はい、
でね、ビジネスセンターもあるのね。
へえ。
ホテルなんかだとビジネスセンターってあるじゃないですか、コピー機とか置いてあったりね、ファックスとか置いてあったりするところ、それがね大統領専用機の中にもあるんですね。
へえ。
それからね、これ大事ですよ、医務室ありますね当然。
ああ、はい。
それから会議室もあります。
うん、
それはそうですよね、大統領が閣僚と会議をしなくちゃいけませんから、
うん、
でこの会議室にはねもう一つ機能があるんですよ。
うん、
緊急時には大統領の手術室にもなります。
へえ。
あ、違いますよ、あの大統領が手術をするではないですよ、大統領が手術を受ける側ね、はいはい、
受ける側ですね、
受ける側、受ける側、うん、そんだけの面積があって緊急時には手術室にもなるんですね。
へ
え。キッチンもありますよ。これはそうですよね、お食事しますもんね。
あ、
まあ、普通の飛行機ではギャレーって呼ばれるとこですけども、
うん、
キッチンがね2つもあるんですよ。
え、
で驚くべきはね食事の準備の仕方なんですね。
はいはい。
あらかじめね全日程行って帰ってくるまでの全てのものがアンドリューズ空軍基地で下ごしらえされて、うん、真空パックされて積み込まれてます。
はあ。
その数約4000食分ですって。
へえ。
緊急事態にも備えてるんでしょうね。
なるほど。
どっかで、まあ、不時着しちゃったとか、
うん、
食料を調達できないとかっていうのも想定してたとは思うんですが、約4000食分ですって、うんうん、でね、その食材どうやって手に入れてるかっていうと、
うん、
コックさん、給仕係がね身分を隠して一般の店から買うんですって、アメリカで。
へ
ー。大統領の食事だからって言って言いふらして買っちゃうとね、何されるかわからないじゃないですか。
ああ、なるほど。うんうん。
ね、毒物を入られちゃったりってこともあるかもしれないので、一般の店で普通の、お客さんのふりをして買ってくるそうです。
なるほど。
それからですね、緊急脱出ポッド。
はい。
映画でよく見るじゃないですか。大統領こちらへって言って、シュポーンっていくやつ、うんうんうん。あれはないです。
うん、あるのかと思っちゃう。
あれはないそうです。
はあ。
でもね、リアルなものはあるんですよ。
ほう。
EMP 対策っていうのをしてあります。
EMP、
はい、だいぶなまりましたね今。EMP、 そうですね、 EMP 対策がしてあるんですね。電磁波対策。
うんうん。
核ミサイルなんかがね、核兵器なんかが爆発した時って強烈な電磁波が出てコンピューターとか全部いかれちゃうんですよ。
うんうんうん。
でそうならないように EMP 対策っていうのがしてあります。それからね、万が一ミサイルで狙われた場合、
うん、
ミサイル誘導妨害装置とかですね、
はあ、
チャフって言って、まあ、金属のリボンみたいなのをバーッとばらまいてそっちにねミサイルの目が向くようにする装置とか、
はいはいはい、
それからねフレアって言って赤外線を発しながらね、まあ、落っこってたり漂ってたりするようなそういったものも積んでて、 赤外線誘導型ミサイルの場合にはそっちが、まあ、標的になるようにっていうそういう装置もね積んでるんですね。
なるほど、
こっちはリアルですね。でね、連続飛行時間、
うん、
最大で14時間、予備タンクも使ってね、はい、14時間飛べるんですって、
うん、
でね、この燃料ね、燃料も検査して、
うん、
軍人が封印して持ってくるそうです。
ああ。
だからアメリカ国内だったらね、割とまあそれでも細心の注意を払うんでしょうけども、
うん、
まあ、安全な燃料をね手に入れることができるんだと思うんですが、
家庭
がちょっと怪しい国とか、
はいはい、
周辺にアメリカと仲の良くない国があるような国に行った場合、
うん、
何されるか分かんないじゃないですか、燃料に、
はいはい、
だからあらかじめ軍が行ってて燃料を確保して、で大統領専用機が到着するまで封印して守ってるんですって。
うーん、
そこまでやってんですね。そこまでやって、さらにですよ、
はい、
この大統領専用機は空中給油もできるように改造されてます。
ああ。
だって普通のね旅客機って空中給油する必要ないでしょ、う
ん、ない、
そんな装備ないんですよ。でも万が一のことを考えて空中給油もできるように改造されていて、最大でね、うん、これを使うと72時間連続飛行が可能だそうです。
お
ー、空中給油するんだからいくらでも飛べるんじゃないと思うかもしれませんけども、
うん、
エンジンオイルが切れちゃうんですね。
あー、
消費するので、
うんうん、
で最大72時間と、
はい、ね、
飛行前にはやっぱり徹底した整備をするわけですよ、
うんうん、
特にねエンジン、
うん、
普通の飛行機ってねエンジンも分解整備することあるんですけども、
うん、
分解整備するのはね数千時間おきなんですね、
はい、
数千時間飛行して、まあ、3000時間とか6000時間とか言われてますけども、うんうんうん、飛んだらば一回エンジン分解してきれいにして組み立て直してってことやるんですが、うん、この大統領専用機はですね、飛ぶたんび毎回分解整備です。まあ、行って帰ってきてアメリカのアンドリューズ空軍基地で毎回分解整備と。
ああ、
これまでですね今使っているエアフォースワン、大統領専用機は数千回飛行してるそうなんですけども、
うん、
一回も故障ないそうですよ。
はあ、
そんだけ手入れてますからね。
うんうん、
でね、それだけじゃないんです、スペアタイヤも積んでましてね、
はい、
6本積んでるそうですよ。万が一パンクしてもほらパンクしちゃうとね飛び立てなくなるじゃないですか、
は
い、
いいいいいい、
なのでまあ向こうでね行った先でタイヤを調達するとかってことがなかなか難しかったり安全なタイヤを調達できないってこともありうるので、
うんうんうん、
持っていくそうです6本。
はあ、
これらを積んで、まあ、日本にもやってきたわけですが、
うん、
日本に来た時ってどこの空港を使いました？
あれどこでしたっけ？
あれね大抵羽田なんですよ、
うん、
あの成田空港がね
うん、
国際的には多く路線があって成田空港に離着陸するっていう飛行機多いんですけども国際線の場合、
うんうん、
でもねアメリカの大統領専用機は羽田に主に到着します。
へー、
理由は簡単なんですね、都心に近いから。
あ、なるほど。
それはねあの千葉に到着して何時間もかかって、うん、あの東京に行ってたらなかなかねやっぱ警備上の問題もあるし疲れちゃうので、
確かに、
うん、羽田の方が近いからとそっちに到着するんですね、うん、でこの大統領専用機飛行機同じものが2機あります。
ほう、
で今回もね2機同時に到着してるんですよ。
へえ、
これどっちかがね不調になった時に、
うん、
もう一方に乗り換えることができるようにいつもペアで飛んでるんですね。とはいえ到着してからですからね、あのいくらアメリカ大統領とかで飛んでる最中にほら向こうへってことはできませんので、
さすがにね、
さすがにね、そういう面白いことはできませんから、到着してから調子が悪いともう一歩に乗り換えて帰っていったりってことをするそうです。
で、
ね、これだけの装備なのでね、
うん、
お値段もね相当お高めなわけなんですよ下平さん。
ほう、
でね今ね使ってる大統領専用機ねそろそろ耐用年数超えちゃうんですって。
あ、
だからね新しい大統領専用機今作ってる真っ最中なんですよ。でねやっぱり2機ペアでねセットで作ってるんですけども、
うん
うん、2機でおいくらだと思います？さあお久しぶりクイズ、下平、
えーえー、
さあ2機で
普通の飛行機の値段も分かんないのに。
おいくらへん？
ド
ルでもいいですよ。ジンバブエドルはやめてください。あの桁が大きくなりすぎるんで。
わからない、わからないけど、多分2機で2機で
セット価格でセット販売ですよ。
10億円。
10億円、
安いかな。
最近下平さんはね、お金のことがよくわからなくなってる。
うん、
ほら年金とかも我々やりましたからね。年金も桁がでかくてね、うん、もう訳が分かりませんよね。よん、うん、2機でですね、大統領専用機今作ってるやつは5800億円です。
う
ドルにすると53億ドルです。まあ分かりませんよね。
うん、
じゃあ分かりやすく例えましょう。53億ドルっていうとですね、世界最大の軍艦の一つニミッツ級空母が一隻買えるお値段です。おっと、分かりませんか。じゃあですね、もっと分かりやすくしましょうか。F35 ステルス戦闘機なら60機買えます。おっと、ちっとも分かりませんね。じゃあですね、1ドル札が53億枚です。
それは分かるけど、それは分かるけど。
もうピンとこないよ。
うん。
でもそんだけの金がかかるんですね。
うん。
じゃあね、大統領が乗る飛行機は何でもかんでも、コールサインがエフォースワンになるかっていうと、
うん、
さっきね、一番最初に空軍のって言いましたけども、うん、空軍のね、飛行機じゃなければ、違うコールサインになるんですよ。
違うの？
例えばね、海兵隊、うん、海兵隊のね、ヘリコプターに乗った場合、
うん、
この場合ね、マリーンワンって言います。
マリーンワン。
はい。
ほうほう。
で、陸軍、これもですね、ヘリコプターに乗った場合ですが、はい、まあヘリコプター使うこと多いんですね、うん、陸軍ね。陸軍のヘリコプターに乗った場合には、うん、アーミーワンって言います。
アーミーワン。ほうほう。
海軍、海軍の飛行機に乗った場合には、うん、ネイビーワンって言います。まだあるんですよ。あの、沿岸警備隊のですね、飛行機に乗る場合もあるんですね。この場合は、コーストガード1って言います。
はい。
で、民間機に乗った場合、もですね、大統領専用のコールサインがつきますよ。エグゼクティブ1。そしてですね、複雑になってきますね。大統領の家族が乗った民間航空機の場合は、エグゼクティブ1、フォックストロットって言います。フォックストロットっていうのはですね、まあ、F って言いたいんです。要するにファミリーなので。
ああ、なるほど。
で、 F を表すフォネティックコードっていうのがありまして、
うんうん、
あのアルファ、ブラボー、チャーリー、 ABC のことをね、うんうんうん、そう言ったりするじゃないですか。
はいはいはい。
なんですか、和田の和だったらば、あの、
はい、
和田ですって聞き取れない場合には、
うんうん、
ルーク、私がお前の父だの和ですって言ったりするでしょ。あの和を表すときに使うようなフォックストロットは F を表してるんですね。
はいはい。
ちなみにさらに副大統領も飛行機に乗ることがあるわけですよ。
うん。
副大統領が乗ってる飛行機のコールサインはエアフォース2って言います。
おお。
1に対して2なんですね。
うん、
で、日本のね、政府専用機、これはもちろん日本政府とかね、日本の管制官が言うんですけども、
うん、
日本の政府専用機にもコールサインがありまして、うん、ジャパニーズエアフォース1というんですね。もうちょっとオリジナリティ出してこう。ね、歌舞伎1とかそういうのが
いい。
芸者人とかね、やった方がいいんじゃないかと。多分ですね、舐めんなって言われるんでしょうね。ね、大統領とね、副大統領ってね、一緒の飛行機に乗らないんだそうですよ。
ああ、なるほど。
決して仲が悪いからではなくてですね、
うんうんうん、
あの、同時に落っこっちゃうとというか、二人揃ってね、はい、一つの飛行機で落っこっちゃったりすると、えらいことになるので、
はい。
必ず別々のものに乗るそうです。
うん。
そして先ほどね、5800億円ですか？
はい。
ありますよって言ったじゃないですか。
うん。
高いって文句言った人いるんですよ。
うん。
まあ、お分かりですね。現職の大統領です。
あ、
トランプ大統領はですね、高い。
お
メイクアメリカすごく高いって言っちゃったんですね。2024年に新しい飛行機に切り替わるにあたって、作ってる様子を見て5800億円、まあ53億ドルは高いだろうって文句言って値切りました、この方。値切ってですね、39億ドルまで下げさせたんですね。4200億円です。それでも高いですけども、俺の手柄だって言って散々パラ宣伝してましたから、 で、これもね、わかりませんよね。39億ドルってどんな値段か。わかりやすく言うとですね、ディズニーが、
うん、
マーベルを買収した時の金額と同じです。
あ、
1個の映像制作会社とかもね、買収できるぐらいの金額と。まだわかりませんか、うん、じゃあですね、もうこれもわかりやすく言いましょう。ベトナムのですね、2019年のエビの輸出総額と同じです。はい、これはピンとくるでしょうね。エビ好きですから我々ね。そういった金額で大統領専用機が今作られて、値切られてると。値切っただけではなくてですね、トランプ大統領、ついでにですね、色も変えさせる予定ですよ。あのアメリカ合衆国大統領専用機のね、パウダーブルーと言われるあの色をですね、
うん、
違うのにするって言い張ってます。これまでのマリンブルー、スカイブルー、ホワイトからですね、
うん、
赤、白、青にするぞと。
あ、正常機。
そうなんですねって思うじゃないですか。確かにそうなんですよ、
うんうん、
我々もね、赤、白、青、確かに正常機で、まあ、アメリカっぽいのかなと思いますが、
うん、
これってフランスと一緒なんですね。
あ、そっか、
いいのかいと。ましてやですね、ロシアとも同じなんですね。
あ、
トランプ大統領いいのかいと。そしてですね、多分ですね、トランプさん本人は気づかなかったかもしれないけども、周りが気づいて言ったんでしょうね。最新情報です。
はい、
赤白青にするぞって言っていたトランプ大統領ですが、最新のプランではですね、
うん、
変更になりまして、
はい、
こんな色にするというプランが出てますので、
はい、
どうぞ写真をご覧ください、下平さん。
はいはい。
トランプ大統領がですね、提示されたプランのイラストというか、まあ、設計図、まあ、計画図ですかね、
はあ、
これを掲げてるんですね。まあ、4種類ありますけども、はあ、概略も同じです、
うん、
お腹のところが紺色、
うん、
で背中が白で、その間を水平に赤い帯が横切っているっていうね、そういうカラーリングなんですけども、
うんうん、
まあ落ち着いてていいんじゃないかしらと僕なんかは思ってしまうんですが、
うん、
もう一枚ですね、下平さんには写真をご覧いただきたいんですよ。
はい、
これです、
うん、
この飛行機のですね、上下を逆にした感じじゃないですか。この飛行機今お送りしました写真は、うん、お腹が白くって、背中が紺色で、うん、その間を赤い帯が横切ってるってやつですが、頭のところですね、はい、よく見ていただくと、うん、なんて書いてありますか、
うん、トランプって書いてます。
そうなんですね、これトランプさんの、トランプ大統領のですね、プライベートジェットなんですね、
うん、
この野郎、この方はですねアメリカ合衆国の大統領専用機をてめご自分の、プライベートジェットの色と同じに仕上がなさろうとしているんじゃないかなっていう、そういったのもちょっと見えてきてしまったんですね。さあさあ、下平さん、
はい、
そういうわけですっかり大統領専用機に詳しくなってしまいましたね。
うん、
まあ一生乗る機会はないですが、
うん、
でも見かける機会はね、もしかしたらまだまだあるかもしれませんよ。
お、
だって空港に飛んでくればね。
ああ、そうですよね、
展望室というか展望台から見ることできますからね、
うんうん、
今回もあの飛んできたのを撮影してネットにアップしてる方とかいっぱいいらっしゃいましたから。
お、
ね、でできれば乗ってみたい。
はい、
関係者の方またそうやって呼びかける、
ぜひご招待ください。乗ってみた
ら本当あの徹底したねセキュリティチェックを受けるから、
うん、うん、
ね、なので、うん、何もしないから、
うん、
食事も我慢しよう、
うん、
太平洋を横断するぐらいなら、
うん、
ね、あのカロリーメイトとか持ってってよければそれで
うん、全然それで。
お呼びいただければ、喜び勇んで参りますので。
ミリ飯でもいいです。
ああ、いいですね。レーションをね、食べながら、もこもこ食べながら乗りますので、ぜひともですね、お呼びいただければ、そういった、ね、メールを送っていただくためのアドレス等を、下平さんからお願いします。
はい。この番組、そんない雑貨店は、毎週水曜日の配信です。番組ではご意見、ご感想、愛の告白や取り上げてほしい話題などメールをお待ちしております。メールアドレスは雑貨 at zakka@0438.jp zakka@0438.jp です。そんないと名のつく番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、そんない美術の時間と3番組あります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトにはホームページがあります。そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組もお聞きいただけます。ホームページアドレスは sonnai.com、sonnai.com となっています。そんないプロジェクトのファッションリーダー、ゆうなさんの日常を赤裸々に綴っている文字のブログも大好評連載中です。そちらの方もぜひお楽しみください。また、ツイッターや YouTube もやっておりますので、そちらの方はそんない P、sonnaip で検索してみてください。
はい、ありがとうございました。
はい。
さあ、下寺さん、大事なお知らせです。
ん？
なんと今回からですね、そんない雑貨店はというか、今週の配信あたりからそんないプロジェクトの各番組はは
い
有料配信です。
お、え、
何と思ったでしょ、リスナーの方々もいつの間にと
有料、
今日もしかしたら聞いちゃったけどお金が取られて、違うんですね。ですね、
うん、
無料で聞けてるんですよ、きっとこれ聞いてる方ほとんどの方は。
はい、はいはい、
でここまでの、いつも通りの本編はいつも通りこれからもですね無料配信いたします。
おうおお。
でこの後の部分、もうエンディングも終わった後の部分、
うん、
ここを聞こうと思うと有料になります。
お、
あのね、ちゃんと説明しましょうか。
はい、
今回からですね audiobook.jp っていうところで、
うん、
これまでの番組プラスアルファっていうのがくっついなどを、
うん、
有料配信が始まるんですね。
おお。
どうなんだろう、あのね、最初の5分無料で残り30分本編有料とか聞いたことあるけどもあのほぼ全編無料で
おまけ有料ね
有料ってどういうことよ。あ、このおまけっていうのもですね、あのこれまでさんざっぱらそんな雑貨店、特に和田がですね、はいはい、勝手におまけをつけてまいりましたけれども、あのそういうおまけは多分これまで通りつきますよ。
あ、え？
じゃあ何を有料にするの？
何を有料にするの？
ですね、これまでそんないプロジェクトの番組はですね、
うん、
YouTube からの配信料とか、それからそんないプロジェクトのサイトから Amazon へのリンクとかね、
はい、
アフィリエイトっていうんですか、
うんうんうん、はいはいはい。
それから皆様からの寄付で運営してまいりましたけれども、
はい、
主にね頼りにしてるのは寄付なんですよ。
うん。
YouTube の配信料ってね今ほとんど入ってこないそうですよ。
あららら。
そんなプロジェクトのリーダー竹内リーダーによると、
うんうんうん、
ね、要するに寄付が我々のね、
はい、
頼りにしているメインだったんですよ。
うんうんうん。
でそうやってね寄付してくださる方々にあんまりお返しできてないなと。
ああ、そうですね。
そこでね、寄付感覚で有料配信を購入してくれたんだったらば、
うんうんうん、
お礼の気持ちとしてもうちょっと音声をつけようじゃないかと。
なるほど。
他にねお礼としてなんですか、和田のねしどけない姿の写真とかを送りつけてもね
ああ、
破り捨てられるばかりじゃないですか。
ええー。
我々はほら、あの喋ることしか脳がないので。
ああ、まあまあ。
ですので寄付感覚で有料配信購入してくれた方へのお礼として、
は
い、
うん、
まあお礼になるかどうか分かりませんけども、うん、もうちょっと音声つけようかねと、
はいはい、
いう感じなんですね。
おー。
ですからね、あの元々寄付をしてくださっていたような濃いリスナーさん向けです。まあ、あの各番組のね各回を個別にご購入いただけますので、
はいはい、
私は濃いリスナーではないとかですね、私はそこまで重症ではないという方もですね、興味のある話題の回だけご購入いただけますので、ね1話税込みで108円だったかな。
ほうほうほう。
ただしですね、何を話すかは分かりませんよ。その辺はもうガチャです、ガチャ。あんまりねガチャでも困るので、
うん、
できればそんな雑貨店ではですね今日何の話をこの後しますよっていう予告はしたいとは思いますけれども、
はい、
けれどもガチャはガチャですよ、はい、下手したらね今日はですよ、うん、今日はエアフォースワン絡みのですね別の飛行機の話もします、は
い、お、
多分
楽しみ、え、多分
来ての楽しみ、ね、下手したらですねその日の収録についての僕の愚痴を聞いていただくかもしれませんしね。
ああ、
あの取材に行ってきた時の裏話とかをするかもしれませんけれども、基本的に、ね、ちょっと予告できればなとは思っています。
はい。
で一番ごとじゃなくてね audiobook.jp さんのコンテンツ聞き放題っていうプランもありまして、これが月額税込み750円ですか、 で、こういうプランもあって、こっちだと、あの、もともとね、オーディオブック .jp さんって、うん、オーディオブックっていうぐらいですから、
はいはい、
書籍の朗読とかをね、やってらっしゃるんですよ。
なるほど、なるほど。
で、そっちも全部聞き放題で、うん、まあ、聞けないのもあるのかな？基本的に聞き放題で、
うん、
で、ポッドキャストも聞けて、月額750円聞き放題っていうプランもあるそうなんですけども、うん、
はいはい。
ね、こっちのプランだとですね、そんなプロジェクトの方にあんまり収益が入ってない。ねごにょごにょ言ってますね。まあ、よくわかってないんですね。寄付感覚でっていうか方は、あの、うん、それぞれの番組の各回を108円でご購入いただいて、うん、いただければ、うんうん、おまけ音声を聞いていただけると。
はい。
あ、これまで通りのご寄付も、うん、そんなプロジェクトのサイトの方から受け付けておりますので、あの、有料版のおまけの部分はいらん、でも寄付はしたいっていう既得な方はですね、これまで通り寄付をしていただいてもちろん結構ですので、そちらも本当にありがたくお待ちしております。
はい、
よくわからないのはですね、あの現時点でですね、うん、有料配信のサイトも出来上がっていないんですね、うん、あのどんなサイトになるのかも我々知りませんので、
この
収録の時点で。そうなんですよ。オーディオブック .jp さんもね、こういうことやるの初めてらしいんですね。
あー、みんな手探りだ。
あの、ボイニチの科学書とか、僕はあの、はい、オディオさん、あの、個人的に存じ上げたりしますけれども、
うんうんうん、はい。
でもですね、ああいうの配信されたことはあるんですけども、こういう形でね、うん、やるのは初めてだそうなので、全員が全員手探りと。
うん。
いう感じなので、一緒に、リスナーの皆さんも一緒に
手探っていきましょう。
徐々にね、有料版だけの特別コンテンツとかも作っていくかもしれませんし、
うん、
徐々に作り上げていこう。ね、そういうわけでですね、そんなプロジェクトの各番組はこれまで通り iTunes とかですね、ポッドキャストアプリを通じて無料で、全編お聞きいただけます。
はい。
そんなプロジェクト応援してやろうっていう方ですとかですね、
うんうん、
あの店長にもっと遠くまで取材に行かせてやろうとかですね。
おうおうおう。
ね、あいつ。もうちょっと収益化できたんだったら、どこまで行くんだって見てみたいっていう方とかはですね、audiobook.jp さんからですね、そう、寄付感覚でおまけ付きの有料配信を聞いてねと、こういうわけです。うん、
おー、
そういうわけでございまして、そんな雑貨店、はい、表玄関の方は、今日はね、うん、ここらで閉店のお時間にしたいと思います。
はい。
お送りいたしましたのは、和田と、
下平でした。
それではまたのご来店を、
お待ちしております。さて、裏口。
裏口はどう始めればいいんだ。そこから手探りです、我々今。
本当だ。